こんにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。とても嬉しく読ませていただいています。今日は振られて傷ついたけど癒したら恋が来たというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、振られるって辛いですよね。なんかこう私のことを全部否定されたような気分になるし、まあ、それにもうこれから先に自信が持てなくなったりとか、新しい恋にもなんだか巡り合える気がしないなんて、そんな気持ちになることあると思います。はい、ということでね、今日は失恋にめちゃくちゃ傷ついているあなたへのメッセージです。まあね、こういう失恋した時っていうのは一旦ドツボにはまってしまうと大変なんですよね。いつまでたっても悲しみと憎しみの沼にはまったまま、あっという間にこうなんか時間も経って年老いていくような感じがするんですよね。あなたは失恋や離婚でね、別れでご飯が食べられなくなったことはありますか？ね、私は告白する前だったらそういうご飯が食べられないみたいなことなったことあるんですけど、失恋とか離婚でね、食欲がなくなっちゃったみたいなことってないんですよね。まあ、ちょっと感覚がバグってておめでたいのかもしれませんけれども、はい、ということで今日もね3つに分けてお話をしていきたいと思うんですけれども、1つ目が失恋するとどうなるタイプ、2つ目が、失恋ってヒリヒリの生傷状態なんです、そして最後に3つ目のやっぱり君が好きというテーマでお話をしていきたいと思います。はい、今日の内容もね、私の公式サイトのブログに綴ってますので、読んでみたいなというあなたは、このスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。では早速1つ目の失恋するとどうなるタイプというところからお話入っていきたいと思います。ね、失恋って辛いものだけど、あなたはそういう時にどんな感じになりますかって先ほどねちょっとお話ししたんですけど、まあ、私はね先ほどもちょっとお話ししたみたいに食欲を落ちたりしないんですけど、何でしょうか、こう外に出たくなくなるみたいな、そういうことはありますね。人との接触を何て言うのかな、断ちたくなるというか、まあ、幸せそうな人をこう自分の視界に入れたくないというかね。はい、まあ、40歳で離婚した時のことなんですけど、まあ、離婚したこと自体には後悔もないし悲しみもなかったんだけど、こう週末のスーパーとかに行くのが大嫌いになってしまってね、その当時なんでかっていうと家族連れが多いからです。まあ、それもこれも自分がね離婚したことでなんとなく家族のね家庭のバランスが崩れた気がしていてね、それと子供たちに対しても無意識に罪悪感みたいなものを持ってたのかもしれないですね。子供たちからお父さんを取り上げちゃったみたいなね。だけどまあ実際はそんなことはなくて、もともとこう仕事の関係で帰ってくるのが日付をまたいだ頃っていうの、そういう元旦那さんだったから、まあ、子供たちにとっての一日、当時のね子供たちにとっての一日っていうのは、朝起きて学校行って下校してお夕飯食べてお風呂に入ってお休みなさいっていう感じでね、まあ、当時小5と小3の子供たちからすれば生活自体は日々の、離婚する前とあんまり変わらないっていう日常だったんですよ。で週末のねスーパーで家族連れを見るのが嫌だった私も、まあ、こう自分の気持ちを癒すことですとか自分自身をこう受け入れていくことによって、それからまあ心を整えるっていうことを丁寧にこうやっていくとですね、まあ、自然な形で新しい恋愛に進んで、まあ、最初の結婚以上の年数のお付き合いをして当たり前のように再婚に至った、そういうことになっていったんです、人生はね。私の人生は、まあ、そういうふうに離婚してもその後再婚という道を選んだわけなんですけれど、はい、で2つ目の失恋ってヒリヒリの生傷状態なんですということについてさらにお話を進めていきますが、まあ、今お話ししていたのは私の離婚のお話でしたけれども、私のところにいらっしゃるご相談者様もやっぱりこう失恋とか離婚で傷ついて、ご相談にいらっしゃる方多いんですけれども、本当にね皆さんは心がヒリヒリのずるむけの状態でいらっしゃるんですよね。だからこんな私でも大丈夫なんですかねとか、彼を忘れるなんて絶対難しいと思うんですけどとか、これから先自分にはこういいことなんて起きるなんて思えないとかね、とにかく忘れたいとか、もう自暴自棄になっちゃいそうで自分が怖いですと いろいろおっしゃいます、うん、でも2ヶ月3ヶ月と、セッションをしていくうちにですね、徐々に少しずつ少しずつ変わっていかれます、うん、だけど、まあ、もしかするとねご本人はあまりそこまではっきりとその変化に気づいていないかもしれないんですよね、うん、でご相談者様がたとえどんなに傷ついたり腹が立ったりしてジタバタしていてもですね、私自身はどっしりとしてまず慌てることはないし、それからもご相談者様ももちろん否定することもないし、何よりもですね、ああしろこうしろみたいなことは一切言わないんですよ、うん、で私がやってることって言ったら、ご相談者様にはね、いつでもその人の今たった今に必要なことがあるので、ご相談者様だけへの一人一人違うことになりますけど、質問を投げかけています。でそうしないとご相談者様がですね、あらゆることを自分自身で感知したりとか察知したりできなくなっちゃうんですよね。だから、まあ質問を投げかけることによってご相談者様自身が気づいていって、そして自分自身の中にある癒しをこう感じていくというところがですね、感じたことになっています。で最後に3つ目のやっぱり君が好きということについてお話をして今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけど、ある方のお話なんですけど、ご相談者様、大失恋したご相談者様がいらっしゃいました。じゃなくて、でその方はですね、彼女を振った彼っていうのが同じ職場なんですね。なのでまあもう本当に失恋して辛いところなんだけれども、嫌でもこう顔を合わせてしまうという毎日で、そういう方、失恋でいらっしゃる方結構いらっしゃるんですけれど、その彼女もね同じ職場だったから失恋したんだけど辛いなって、毎日こう針のむしろのように辛くてもう心が死んでしまいそうだとおっしゃってたんですけどね、うん、会いたくないのに会ってしまうって辛いですよね。見たくないのに見てしまうっていうのは、だから別れた彼の顔をね職場のこう片隅で見れば苦しくて、そして愛しくて、夜になれば彼の面影を抱いて切なくて悲しくて、で本当にこれから先一体どうしたらいいか分からなくて、もう真っ暗闇の中でうずくまっているしかないみたいな、そういう状況だったんです。で彼女とはもちろんセッションも重ねていきましたが、そのセッションとセッションの合間でもですね、何度も私と LINE やメールでやり取りをしました。で彼女の心の苦しみをその都度もう吐き出してもらったんですね。そんな彼女と私の3ヶ月だったんですけど、その彼女がね卒業後にこんな風におっしゃってたんですよ、うん、いつでも相談できる安心感があったから自分の心を立て直すことができましたと。辛かった心とか苦しかった胸の痛みとか顔を見れば涙が溢れてしまうみたいな、そういうこと日々いろいろあるわけなんですよね。でそういう心の傷っていうものを自分一人で抱えているとどんどん辛くなっちゃうんですけど、それをこう随時吐き出しながら、そしてじっくりこう自分自身でも癒して整えるっていうことをやっていった時にですね、ある日別れたから連絡が来て、もう一度会いたいって。でこういう展開になる方ってこの彼女以外にも結構いらっしゃるんですけれども、ちょっと自分が振った彼ではなくて振られた自分のことを振った彼なので、もう一度会いたいって言われると期待しちゃいけないと思いつつも、また傷つきたくないという気持ちもあるから戸惑うわけなんですよね。なので彼女もね戸惑いながら彼と会ったんです。で久しぶりに、会社以外の場所で会った彼っていうのはですね、彼女にとっては最初はちょっとこうビクビクしながらっていう風なところもあったんですけど、そんな彼はまず彼女に最初にねごめんねって言ってきました。そして彼女にこう続けたんです。本当に僕が悪かったっていうこと、それからもう一回初めからやり直したいっていうこと、そして 自分にはやっぱり君しかいないんだっていうこと、そして僕と結婚してほしいっていうことね。あの失恋しかけたあの頃に、彼から要は振られる前ね、別れの言葉を投げつけられる前に、彼女があのまま彼にすがりついていても、決して今日のような彼の言葉は聞けなかったんじゃないかなって思います。うん、なんでかっていうと、結婚しなくてもいいからそばにいてなんて言ってしまいそうになるほど、彼なしでは生きていけないと思っていた頃は、彼の口から結婚なんて言葉は聞くことはなかったんですよ、彼女。うん、だけど彼女の心にへばりついていた彼への執着ですね、これを捨てて本質的に自分を見つめ直すっていうことをやったことで、彼女は生まれ変わったかのように輝きをまとうことになったんです。今は彼に対してビクビクしたりとか臆病になったりっていうことはなくなりました。変な遠慮もしなくなったし、彼と対等に言いたいことが言える素敵な夫婦になりました。はい、考えてみれば、彼に限らずその彼女はね、自分の言いたいことが言えなくて遠慮ばかりして本心を明かさない、そんな状態だったんです。でもね、あのそうしてしまうのには、心の奥に抱えていたある思い込みが原因となっていました。傷ついた心とか迷ってしまった心をね、丁寧にほどいていくと本当に不思議なんですよね。うん、必ず解決策が見つかって、彼女のような、ね、彼女が予想もしてなかったそういった幸せが起こったりするんです。はい、今日は振られて傷ついたけど癒したら恋が来たというテーマでお話をしてきました。失恋や離婚で傷ついた心を抱えたままのあなたは、一度お話を聞かせください。何かこうね、突破口のヒントが見つかるかもしれません。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガですので、気になったらこちらもこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。